この時間は新しく始まりました寿司一家の提供でお送りする寿司探訪です。寿司一家のヘッドシェフ兼川上さんと一緒に日本の寿司の食文化にスポットを当てて、寿司の歴史や江戸前寿司の魅力、いただき方、ペアリングのお酒など、あらゆる角度からお寿司の魅力を深掘りし、寿司一家のメニューの魅力も余すことなくお伝えする番組です。ケンさんと様々なトークをお届けしながら、ケンさんのこだわりの一品一品をリスナーの皆さんにご紹介します。さて、今回は初回です。早速ですが、私の方から寿司一家のヘッドシェフ、兼川上氏のプロフィールご紹介したいと思います。兼さんは大阪生まれの東京育ち。
そうです
ね。ね。そして東京銀座の高級寿司店などで腕を磨いた後にアメリカサンディエゴに移住されました。そして専門知識を広げ、そこで8年間もかけ技術を磨かれたということです。国際的な顧客に応える方法を学ばれました。その後ハワイに移りまして、レストラン初花やレストランサントリーの寿司カウンターなどで、ローカルや世界の VIP に寿司を、そして日本の伝統的な食文化を伝えていらっしゃいました。今のハワイの寿司ブームを作ってきたパイオニアのお一人とも言えると思います。ハワイに長くいらっしゃる日本食ファン、そして寿司ファンの方たちの間ではもう有名な職人さんです。改めて今回ご一緒させていただくことお礼を申し上げます。ケンさん、はじめまして。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございます。ケンさん、早速なんですけれども、はい、今簡単にプロフィールをご紹介させていただきました。はい、アメリカにおいでになったのは何年頃だったんでしょう？
ちょうど82年、4年ぐらいですね。84年。
ハワイだけではなく、アメリカで日本食文化をクリエイトされてきたわけですね。
そうですね。まだね、そこまでもうアメリカ人の方がね、お寿司をまだ皆さんが好んで食べるっていう時代じゃなかったですからね、40年前っていうのは。うん、特にサンデーゴもやっぱり日本食レストランっていうのはほぼあまりなかったんですよね、数の方は。なんか今もう200倍か300倍ぐらいの数があるって言いますけどね。まあ当時はそこまでなかった。そういう時代から、始めてます、はい。
今も一貫して変わらないのが、ケンさんにとってみると、うん、素材の良さ、こちらを徹底的にこだわってらっしゃる。以前この40年、30年前っていうのは非常に食材を手に入れるだけでも大変だったんじゃないですか？
そうです。なかなか日本からね、魚を輸入するっていうことがなかった時代なんで。まあでもカリフォルニアっていうのはまあほぼ日本と近く。
はい。
やっぱり海水も一年中冷たくて、たくさん海藻なんかもありますからね。だから美味しい魚が結構取れるんですよ。カリフォルニアっていうのは。
そうなんですか。
はい。で、特にサンディエゴなんかもね、美味しい、地元で美味しいウニとか、まあそういったもん、あとまあ本マグロなんかもね、取れますし、いろんな魚が実際日本と変わらず取れるんで、むしろ、うん、日本から輸入しなくてもネタっていうのは意外と揃ってましたよね。
あ、そうですか、はい。で、ハワイに移られたのがどれぐらい前になりますか？
ハワイに移ったのが、まあそこから、サンディエゴで僕12年ぐらい行ったんで、その後ですね、ちょっともう計算できるような、いつだ。もう、まあでも二十いくつ年前ですよね。もう25、6年前とか、それぐらい前ですね、やっぱり。
そうですか、はい。ハワイの食材というのもやはり2、30年前と、そして今と。
もう全然違います。
違いますか。
ハワイは本当に、ね、ネタが揃わなかったんですよ。で、当時、まあ日本から輸入できなかったんで、結局地元のハワイの魚は、触るっていうかね、まあ使うしかなかったんで、ハワイといえば、まあ白身なんかはね、結構、普通にあったんで、あれでしたけど、まあもちろん貝類とか二枚貝なんかも法律で禁止されてましたよね。
そうなんですね。
はい。はい、もうずっと貝なんかは入らなかったし、まあ唯一、アメリカ本土シアトルから、ミル貝っていう、まあこれも二枚貝なんですけど、まあミル貝は唯一当時から入ってたんですよ。まあ今と違って値段なんかも ほぼもう10分の1、下手したら20分の1ぐらいの値段で、安かったんですよね。まあ今ハワイもね、どんどん物価が上がっていって、もうミル貝もちょっともう買ってもちょっと商売的には採算合わないなっていう、まあ本当それぐらい今高いんですけど、まあ当時はミル貝は使ってましたね。
このように何十年もの間、日本の食文化、寿司文化というものを私たちに伝えてくださって、今ハワイにいらっしゃる日本食ファン、寿司ファンの日本人の方たちで、ケンさんを知らない方はいないんじゃないかと思うほどですけど。
いやいや、それは大げさだと思いますけど。 まあ、でも長年あのサントリーの方でねお世話になってたんで、はい、まあ、いろんな日本からのお客様、こちらのね、まあ、日系とか、まあ、ローカルの方、いろんな方とお会いできるチャンスがあったんで、うん、まあ、そういうところではね、本当にあのハワイに来てよかったなとは思います。本当
に、うん、まさに実績とそして実力を兼ね備えていらっしゃるヘッドシェフでいらっしゃるんですが、これからですね、はい、今日が初回で番組を放送させていただいておりますので、はい、これからいろんなですね勉強をさせていただきたいなと、ケンさんにいろんなことを教えていただきたいなと思っているわけです。どうぞ本当に改めましてよろしくお願いいたします。
あまりプレッシャーかけないです
その前にですよ、はい、今日は初回ですから、はい、ケンさんの人となりに迫ってみたいと思うんですけれども、はい、なんといってもケンさんといえば野球好きで知られてますね。
いいんですか？
もちろんです
まあ従来ねお寿司の話、あの料理の話をしないといけないんだけどまあまあ野球の話始めたらもう止まらなくなっちゃうんで、うん、まあでも本当もう野球も随分長く何十年もずっと好きで見てきて、うん、はい、まあ結構ハワイではケンといえばまあお寿司というもあるんですけども、うん、どっちかというと野球好きというところでも有名なのかなとは思いますけどね。
日本でもそうそうたるメンバー、野球関係の方たちがケンさんのお寿司を求めて、はい、こうしてカウンターで野球談義に花を咲かせながらケンさんのお寿司をつまむという非常に贅沢な。
そうですね、はい、まあだから当時ねサンドリジェなんかはあの毎年年末になると日本からの優勝旅行ね、まああのセリーグパリーグの優勝チームが毎年大体ハワイに皆さん、
ね、そうですね、
来られるんで、はい、まああとは名球会、ちょっとここね、このパンデミックの頃は皆さん自粛してましたけどね、ようやく去年あたりからまた迷宮会などもね、方も皆さんいらっしゃるようになって、もう毎年12月は僕にとってはワクワクの、ね、月っていうか、楽しみな年末ですね。
じゃあ今月は、はい、特に12月は、ね、今年も特に忙しくて、そしてワクワクの月。
そうですね。で今年なんかはね、ジャイアンツ、セリーグはジャイアンツ、パリーグでしたらソフトバンクはね、優勝して、もう来るっていう話も聞いてますし、はい。もうすごい楽しみで、はい、いてますね。
まあ、そういった方たちに野球好きのケンさんが握るお寿司を食べていただくっていうのも格別なんでしょうね、職人としては。
職人としてはね、ぜひ来ていただきたいっていうか。まあ、ただ、ちなみに、まあ、その、以前カロニアにいた頃には、まあ、結構僕は、やっぱりそういう野球好きが生じて、その、仕事を探すときに、ね、必ず僕、こちらから一つ質問するんですよ。
何
ですか？相手側の女の方に、はい。メジャーリーガー来ますかっていう。僕のね、結構仕事を選ぶ対象の一つとして、メジャーリーガーがために来てくれるお店っていうところを結構狙ってるというか、探していってたんですよ。で、まあ僕当時、まあサンディエゴの後にオレンジカウンティーとこに移ったんですけど、そこに今ニューポートビーチに北山っていうね、もう今ないんですけど、まあ日本からある、ちょっと高級なね、お寿司屋さんがあったんですけど、そこのお寿司屋さんっていうのは、大体エンジェルスの試合があった、あとは、はい、和食、お寿司は、その北山に来る。まあ、焼肉は焼肉でね、皆さん違うお店に行かれるんですけど。でそういうところで、まあ、当時でしたら、イチローさんとか、松井さんとか、もう僕もう何十回もお寿司握らせていただいてて、はい。まあ、そういう関係で結構日本のメジャーリーガーの方がね、そのエンジェル戦に、遠征に行った後に、その三連戦の一日ぐらいはために来てくれたりとか、まあまあそういう感じで結構交流させていただいてましたね。
そんなお名前を聞くだけで私たちまでワクワクしてしまいますね。
そうですね。だから僕今まで人生で、そのまあね、いろんな方、まあどっかの企業の社長さんとか、ね、南部 EAP の方もいらっしゃって、そこまで緊張するっていうことはなかったんですけど、唯一一人だけもう手が震えて、本当逃げれなかった。方が野球選手って一人いるんですよ。もちろん僕の憧れの選手だったんでね。
え、はい、ちょっと今イチローさんとか松井さんなんていうヒーローの名前も出ましたけれども、どんな方が、
さっき名前が出ました松井さんですね。松井さんが初めてその北山にいらっしゃった時、はい、もうちょっと緊張して、まあ僕本当に憧れてたんで、さすがに松井さんだけは緊張しましたね。
そうですか。
今でも覚えています。
松井さんどんな風に召し上がらってどんなお声を、
まあもちろんいい方で気さくな方でね、いろいろまあしゃべりかけてくれたりもして、まあ当時あの広報の方、日本の方と、あとチームメイト、まあこちらのねアメリカ人の方と4人かな、初めて来たのが4人来た時に、まあいらっしゃったんですけど、お会計の話になった時にね、はい、最後どっちが払うと、
うわ、ね、面白い、
で、まあ、僕が払う、いや君が払う、でまあそういうやり取りがあったんですよね、はい、でまあ僕はまあ黙って見て聞いてたんですけど、で最終的にはじゃあもう松井さんが払うということになって、その4人分のあの金額を松井さんが全部払、あの支払いされたんですよ。で、そこでじゃあチップはじゃあ俺があの払うねって言って、そのチームメイトの方がチップを置いていかれたんですけど、そのチップがまあ 200% ぐらいでしたね。
ケンさん、 200% のチップを、
あの召し上がられた料金の倍の金額のチップを置いていかれて、それが初めて来られた時のエピソードです。
ケンさん、それはヘッドシェフとしてはもうヘッドシェフ冥利に尽きるっていうことですよね。そのチップでケンさんへの感謝と実力をありがとうという、
まあそこなのかどうか、まあでもまあね、まあ松井がじゃあ支払いするなら、じゃあ俺がチップ払うよって言って、うん、200%、まあ今までの過去でも最高じゃないですかね。
うわ、
まあさすがに 200% 置いていかれる方ってまあないですよね。
でもケンさんの技術と、そしてお客様の心意気が一つになった形になったっていうことですよね。
そうなんですかね、はい、まあでも嬉しかったですね、やっぱり。
そうですか。まあここまでの経験をされ、もうそうそうたる方たちにお寿司の美味しさを伝えていらしたケンさんですけれども、そうなるとここハワイで今イチカのヘッドシェフとしてご活躍されていらっしゃいますけれども、ちょっとお寿司にですね、お話を戻しますと、寿司イチカで提供されているのが、はい、トラディショナルな江戸前寿司ということなんですよね。
はい、そうですね。まあだからまあ従来江戸前寿司っていうのはね、はい、まあもちろん東京で江戸前の江戸湾で獲れたね魚を触る、使って握るお寿司と、もう一つはあのまあ遡ればもう江戸時代ですよね、はい、初めてお寿司っていうのができた頃にやっぱり冷蔵庫がない時代、
ああそうなりますよ ね、
どうやって魚を調理して保存してっていう、はい、まあそういうところから、まあ例えばですね、マグロの赤身の漬けであったりとかね、まあこういうのとか、あと蒸したり焼いたりっていうところで、まあ保存をあの長くするっていう、そういった一つ何かそのまま出すだけじゃなく、一つ何かあの一味一仕事を加えたところも含めて江戸前寿司っていう、なんかそういうふうなね感じでは聞いてますね、はい、
なるほど。もう昔の方たちの知恵が形になった、
なって今でもずっと残ってるんですよね。だからまあ寿司の歴史といえばどれぐらいだろう、もう多分250年ぐらいあると思うんですけど、うん、もう当時最初に寿司っていうのを作った人が、もう当時からあの、まあ、当時は赤酢だったんですよ。白、今みたいなそういう白酢っていうのはなかって赤酢でお寿司を作ってたっていうのが、もう一番最初の江戸前寿司 の最初だったらしいですね。
今はね、ケンさん、その白酢っていうイメージが素人の私たちにもあるんですけれども、はい、そうです
ね、まあ一般的なお寿司屋さん皆さん今白酢をね、使ってますよね。
どうしてその歴史が始まった頃に赤酢だったんですか？
いや、結局まあ結局白酢っていうのは、まあ、お米から作る米酢なんですよ、
はい、
で赤酢っていうのは酒粕で作るのがあの何て言うのかな、赤酢なんですよ。ということは当時やっぱり江戸時代ですから、お米っていうのはやっぱり貴重だったと思うんですよね。
はい、
だからまあ一般の庶民の方がね、そんな米で作ったその白酢を使えるっていう、そういう時代ではなかったと思うんで、だからその後でできたその酒粕ので作った赤酢が主にあのお寿司にシャリに混ぜて作られてたみたいですね。まあ、僕ちょっと本で昔読んであまり詳しくは分かんないんですけど、なんかそういう話でした。確かに
そういう歴史的なお話を聞くと、今いただく一貫のお寿司の美味しさと価値がもっと、
そうなんですよね、
上がってきますよね。そうだったんですか。まあ、この江戸前寿司というのはルーツをたどっていくと、そういったこう歴史的な背景が大きくあったっていうことなんですね。
そうですね。やっぱりお米ってね、まあもちろん当時は相当な貴重で、うん、もうそれこそね、お偉い方というか、はい、ああいう 方にしか食べれなかった、一般の庶民には食べれなかった、ね、食べ物ですからね。まあ、その中で皆さんが何か美味しいものはないかっていろいろ考えて作られたのが、まあね、赤津で作った握り寿司。まあ、当時は最初一貫が最初だったらしいんですよ。それもなんかおにぎりサイズぐらいの。
まあ、
最初のお寿司ってそれぐらいだったらしくて、それから今みたいな2貫に分けるみたいな、やっぱりご飯を小さくして2貫に分けて握るっていうことになったらしいですね。だ当時は本当に拳大ぐらいのおにぎりみたいな、赤酢で作った寿司飯で握ってたらしいですよね。
ケンさん、こうやってほんの少しお聞きするだけで食文化、そして寿司の歴史って面白いですね。
そうですね。結構僕も見習いの頃うちの、まあ、親方から勉強しろと言われて、いろいろ辞書引っ張っていろんなね、当時携帯なんかない時代ですからね、もうなんか本屋さん行ってちょっと歴史の本借りてきてみたいなね、はい、まあそういうところでちょっと勉強した、記憶があるんですけどね、まあ、ちょっと ほぼ忘れちゃった感じがあるんですけどね。
とても楽しいです。これからもですね、この江戸前寿司の歴史はもちろんなんですけれども、はい、食文化について、ケンさんにいろんなお話聞かせていただきたいなと思っています。
できる範囲で。
よろしくお願いします。そして、今日ですね、この番組が終わる前に、毎月このお話をお聞きしたいと思っていることがあります。この季節、ケンさんのおすすめの一家の美味しいメニュー、美味しい一貫、何でしょうか？
そうですね。まあ、これから冬にかけて、どんどん、ね、美味しいもの、魚、やっぱり冬っていうのは魚は結構ね、美味しい、
はい、
高級の魚いっぱい出てきますんで、あれなんですけど、まあ、最近よく、来られるお客さんからも、あん肝のいろいろ依頼というか、情報というかね、聞かれたりすることが多いんですけど、はい、まあ、今のところあん肝出してなかったんですけど、まあ、これからね、12月かけてお旬が来ますからね、あん肝もやりたいんですけど、ただちょっと先週、まあ、僕いろいろ試しでやってみたんですけど、まあ、いろんなとこで食べに行ったりとかしてあん肝出てくるんですけど、まあ、大体ハワイの場所って言ったら大体まあ蒸して、大体スティームで蒸してね、まあネギともみじおろしとポン酢っていう、うん、まあまあよくあるパターンでね、食べさせてくれるとこ多いんですけど、
ああそうです、ね、
あえてもう僕はそこは性格があんまり悪いんで。
な
んか周りがやってるようなことやりたくないっていうところもあって、今はね、あん肝をね、煮てます。
あん肝を煮る。
あん肝をね、名前はないんですけど、はい、まあ、お酒、みりん、醤油、砂糖とかね、まあそういった、まあ、一般的な調味料で、うん、あん肝を煮ることによってね、またこれはこれでまた違った食感とか味が出るんで、あえて僕は12月はそれで押していこうかなとは思ってますけどね。
うわ、そうですか。またあん肝の美味しい季節に。
そうですよ。これから北海道からね、美味しい脂の乗ったあん肝入ってきますからね、はい、うん。これからどんどん出していきたいなと思ってますけど、ね。
そうですか、はい。もう私たちは一般的な、そのもみじおろしで、お酢のような感じでいただく、はい、うん、あん肝しかいただいたことがないので。
そうですね。大体そういう感じで食べる方ね、はい、多いですからね。う
ん、では一家でしか食べることができないケンさんの生み出すこの美味しいあん肝を、うん、ぜひ今月皆さんに味わっていただきたいですね。
ぜひぜひよろしくお願いします。
これからも美味しい情報と、そして勉強になる歴史、そして食文化について教えていただきたいと思います。はい、1回目に今日は野球選手の話が、飛び出しまして、ケンさんが今まで働いていらしたところは、大リーガーの方が来るか来ないかで決めていらしたという大変楽しいお話を聞いて、
これどうなんでしょうか、周りで何と思うんだろうね。
いただきましたが、もうケンさんも今そのお話を聞いて、私が心から願うのはどうかハワイにいていただきたい、はい、大谷選手を追いかけてLA に行くことはちょっと避けていただきたいと、ハワイで美味しいものを提供していただけないでしょうか。
そうですね。何度か考えたんですけど、それもね。
やっぱり、
まあ、大谷いるからちょっと向こうに行きたいなっていう、そういうとこもあったんですけど、まあ、とりあえずハワイに足つけて、
はい、
とりあえず頑張っていこうかなと思ってます。
ラッキーなことに、ケンさんはハワイにいらっしゃいます。どうぞ皆さん、一家まで足を伸ばしていただければと思います。今日は、寿司一家のヘッドシェフ、ケン川上さんとご一緒させていただきました。ケンさん、また次回よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
目を閉じてみてください。ハワイにいながら、日本の四季が目の前に広がります。 寿司一華がお届けするのは、素材そのものの美味しさを引き出すトラディショナルなお寿司。職人の技と心がお届けする美しい江戸前寿司がここにあります。ハワイで日本の心を味わうひとときをご堪能ください。ご予約は 808-341-0860 までお電話ください。寿司一華でお待ちしております。